はい、音楽も終わったところで、続けてお話を聞いていきたいと思います。
じゃあ本日はちょっといいですか。
あのね、やか
あの例えばね、あのさっきちょっと閉じ込めという話が出たんですがね、ちなみにあのその非常手なんか中のボタンとかね、あれが例えば押したらどこに連絡が行くんですか。
そうですね、あのそういう予期せぬ事態というんですが、うん、まあ、あの停電もそうですし、うん、はい、エレベーターの危機的な不良で閉じ込めになる恐れがないとは言い切れないんです、はい、でそういった場合、万が一閉じ込められた時は、あのエレベーターにインターホン、予備ボタンというのがございますが、はい、こちらの場合も、うん、予備な電話のマークをつけていると思います、はいはいはい、それを押していただいて、うん、少なくとも3秒以上、うん、はい、押していただくと、うん、できれば長ければ長いほどいいんですけど、はい、押していただければ、あの昼間でしたら管理者さんがいらっしゃいますので、はい、すぐ電話出ていただけると思うんですけども、はい、夜間とか休日なんかの場合は、はい、そのインターホンしていただければ自動的に電話回線で、はい、私どもの大阪の管制センターというところに、はい、うん、要はそういう不測の事態を受信専門で受けてる部署があります、はい、そこに電話がつながるという形になっています、うん、はい、でそこで状況の、確認をさせていただいて、でそこからそこで確認した段階で一番近い私どもの保守の作業員を連絡をつけて、はい、僕がさせていただくという形で、う
ん、そのお話しするときはやっぱりボタンを押したまま話するんですか。
いや、もうそれ言って押したらもう話していただいて結構です。
もうあとはもう通じた状態になってるんです、
ね、はい、電話はですね、ダイヤル式なもんですから、うん、プッションと違うんですよ。いきなりはつながりませんので、はい、少しだけ時間を置いてある。
なるほど、ね、
うん、だからちょっと長い目に押してよ、はい、ということになるわけですか。
うんうん、やっぱり喋り始めはもしもしって言うと
言ってたら結構
もしもし言って、
多分 うちの管制センターはもしもしどうしましたって言うよ。
ああ、なるほどね、は
い、言ってると思います。
うん、私普段ハローやねんけど、別にハローでもいいですかハロー、ハロ
ー頭のハローやねん、ね、そうか、はい、そういうこう24時間は一応守られる。
そうです。
じゃあ停電の時はそれは機能するんですか。
そう、停電の時も実はバッテリーをつけてまして、うん、まあ、バッテリーで電話を転送できる、通話もできるように、声も聞こえるようにという形で。
ピッチャー
キャッチャーを見
バッテリーそう、来たか。
電池がついてます
あ、電池で、ね、僕またピッチャーとキャッチャーを
ということは、
ドキドキし
ちゃう。閉じ込められてね、なんかそれをしたらどっかにか連絡は行くいうこと。
必ず電話がつながるという形
です
。
で例えばそれで管制センターにつながりました、お話をしました、
はいはい、
で、ここであれば加古川営業所の方に連絡がありました、はい、でその時に加古川営業所の人が出払ってたりすると誰も受けれないですかね。
加古川、加古川に居住している私ども当社の社員、要は加古川営業所の勤務者だけじゃなくて、神戸とか大阪に勤務している社員にも連絡が行くようになってます。
あ、加古川に居住する、
そうです、
夜間の場合ですね。
そうです、夜間休止の場合。
なるほど。
だから彼女、加古川の人間、まあ、4人とか5人いるんですけど、うん、全てが加古川に居住しているわけではございませんし、いつも加古川におるわけではございませんので、
はい、営業所は空っぽの場合は神戸かどうかと思うんですね。あれ、
そうですね、
うん、
お電話いただいた場合は自動的に神戸の方に電話が転送される、
うん、
で携帯でつながる。
神戸の方には必ず誰かはおるわけですか。
そうです。
でそこから最寄りの人に電話をして、はいはい、じゃあ間違いなく誰かにはつながる、
つながるということ
。安心安心
で、私どもとしては目標としては20分で対応するという目標で緊急対応をかけるようにしてます、うん、ただ現実問題です、なかなか難しいところもあるんですけど、うん、はい、一応そういう、うん、
20分何かでね、携帯してたとか、
はい、20分で長いようで短いようで短いで長いよね。
そうやね、おしっこ我慢してもう家帰ってからしようと思って乗ってしまって止まったら大変やな、20分が。
あ、それきついですね。それうんこしたらあったら土山で降りたら誰か
警備保障なんかもあれば30分以内、
20分、あれも20分以内ね、はい、
うん、だから対応的には変わりないと、うん、
ピザ屋さんも20分エレベーター乗る前はトイレ行ってからに乗りましょうね。
そうですね。
ということはエレベーターの横にトイレ作ったから、うん、
そういう時ありますね、本当。
昔ありましたね。 そういうこと。
ああそうですか、
はい、一晩中エレベーターの中にいたということもありました。
あ昔ね、
昔、要は電話が、はい、今はそういう装置、監視装置ですが、そういう安全装置がついてますけど、はい、以前はありませんでしたから、そういった場合はもうあの会社なんかで夜残業された方が乗ってたまたま閉じ込められて、まあ、帰ろうにかもう出ように出られなくなって、朝出勤するまでその状態、誰か出勤するまで、
何年か前に子供のやったのかな、あのビルで使われてないフロアに降りてしまって、で降りたところがもうシャッターがあって、エレベーターとの1メーターほどの隙間にじっといて、あ、
え、非常階段、
そうか、子供やから押すことも分からず、
だから非常階段いうか、あのあれですよ、防火区画の、あれでしょ
う、なんかそんなんで、うん、助かったんやったかな、どうやったかな、ちょっと覚えてないですけど、なんかそんな事件があったことがあるんですね。
それにつきましても、私どもとしてはエレベーターのそういう不停止階の階があるエレベーターは全て一応管理はしております。
あ、そうですか。
で、出れないことのないような、あの、そういう予防措置も一定講じてる、ただお客さんが勝手にいきなりされる時もあるんですよ、あの鍵をかけたりね、される時ありますから、そういうとこ怖いですけどね、あの外のボタンを押せたらいいんですけど、あの押せるまでにカバーをしてしまうと、どこにも行けない、で普段は止まらないですから、
まあ、閉じ込められるのはよく昔の映画でありましたね。
僕もよしで閉じ込められた
怒られて一般的なマンションではまずそういうとか、そういう階はありませんから、
よく映画なんかで、ジャッキー・チェンの映画なんかで、こうエレベーターの中に乗ってて、で降りたところに敵がおると、でエレベーターの屋根の上に上がってでこう隠れてるっていうのがありますけど、ここのマンションでもそんなことできるんですか。
エレベーターにはあの脱出扉、前の扉と合わせまして天井にもあの出口があります、はいはい、これはあの緊急の時の脱出じゃなくて救出用の点検口という、あの換気扇のところが開くようになります、真ん中の、これはあの昔は脱出口がありましてね、ロックがかかってなかった、でスイッチもなかった、だから映画で言われたようなこともあり得たんです、ただあの結構閉じ込められた時に、そういう勝手に出ちゃった場合があ
ります。危険なんですね、
はい、あの、カゴの上に乗っちゃって、そのまま下にエレベーターそこまで落ちたとか、出た段階でエレベーターが復旧して動いちゃったとか、でエレベーターに挟まれてしまったとか、そういう事故が何件かありまして、で建築基準法上でこれはもう中から開かないようにロックをかけようと、で脱出じゃなくて救出、
それで呼び名を変えてるわけね。
そうです、箱の前から出れない時に上から天井から救出しようという形で設けられてる、
自分で開けて出ることはできへん
よ。できます。で今はそこにスイッチがついてまして、開けたら安全装置が働いて同じ状態になりまして、エレベーターは起動できないという形。
それから換気扇のあのプロペラとプロペラの間から出ていったら、さほど問題ない。
ずっと煙み
たいなこと回りながらそういうことやね。
そうです、
ホラーを見ながら
そうです、
頑張って
ください。そんなことできたらでき
できるかできひんかやってみなあかん。できひんっていうのはやる前に言うたら、
あ、そうですか。エレベーターの前の話、扉と壁の隙間。
ああ、そうですね。今の影山さんの方からその注意事項としてですね、あのぜひ知ってほしいことがあるということです。どうぞ。
あのエレベーターはあのシャフトというんですか、あの筒の中を動いてるんですけども、あの階と階の間っていうのがある、その間っていうのはあの壁とエレベーターの隙間が結構大きくなって
ます、
で以前ですとそこが、2センチとか3センチとかありましたね、途中で止まった時に 手で扉を開けますとそこから出れたんです。
あ、
で そういういたずらをする過去の経緯があります。 まして、今はそれも基準法が変わりまして、うん、あのその隙間は3センチ以内にしなさいと、うん、30ミリですね、いう形で、今のエレベーターとあのフロアの隙間が3センチになる、
はい、
そういう基準を設けられております、うん、でそれに見合ったようにあの要はカバーをしてます、ね、うん、鉄板をつけてます、
う
ん、は
い、はい、うちのマンションでも今つ
け,、はい、そう
ついてるわけです、
はい、これが荷物、古いエレベーターはついてない、うん、だから怖い、
あのトランクルームってあるじゃないですか、はい、うん、あれってそのエレベーターのカゴの奥にまだ隙間があるわけですよね、
はい、
ということはシャフトっていうのはその奥行き分ずっと上まであるっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、
ということはドア側じゃなくって後ろ側には大きな隙間が空いてるって考えたらいいんですか。
そうです、後ろ側も横もそうですね。
横も、
はい、横も大きな隙間、
うん、転落してその今まで事故があったりのそれですね、脱出しようと思ってそこから転落して逆
に最初に戻るけど、もう一個エレベーター置いてこうロータリー式でこう回っていく
もうそれは話でほっとこうで、そのね、うちのマンション、あの大きな塔だと2つエレベーターっていうわけじゃないですか、はい、うん、はい、で、向かって左側かな、うん、トランクルームがついてるのは、はい、で、ね、右側にはついてないですよね、はい、その右側のエレベーターっていうのはそのシャフトが狭いんですか。
狭いんです。
狭いんですか。
同じ大きさのシャフトではないんです。奥行きは一緒なんですよ、
う
ん、ですね、横の幅が違う、うん、というのは、うん、鶴瓶式で重りを落とす位置を変えてるんです。で、後ろにトランクがついてるエレベーターは奥にそれだけ取りますから、うん、場所を取りますから、うん、重りを横に持っていってるんです、
はいはい
はい、カゴの横側、要は乗り側から言いますと左側ですね、横見てもらったら分かると思うんですけど、はい、横にレールがあると思うんです、うん、横から横落ちにしてます、うん、だからもあのマシンの位置をちょっと斜めにしましてね、うん、落ちる位置を変えてるんです。
なるほど。
で実際
トランクルームのない方はじゃあ後ろにその
そうですね、トランクルームのないエレベーターは後ろに重りが落ちてる。
普通はそういう形なんですね。
一般的にはそう
です。エレベーターの奥に重りが上下してると
、はい、ということは横の幅はそれだけ狭くて済むという形ですね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、トランクルームは一月決めでやっぱ貼るといった方がいいんかな。預けた方
が大体月決めやから
ね。月決めやね
トランクルームね
あれ救急で開けた途端に荷物入ったらびっくりするよね誰やこの後から荷物入れたやつ
住んどったらどうします。
誰かおっちゃおうね
荷物入れたらびっくりするでしょうね。
びっくりするでしょうね。
まあでもトランクルームがあるっていうことは把握してへん人もおるかもしれない。
ああ、ありますね。
なぜ両方につけないんですかそれは。
まあ必要性がない。
片方で十分という考え方でしょうね。ただそれだけあの2つ蹴ることはシャフトそれだけ幅を取らないとダメですから、憲兵でそれいりますから、
うん、急遽できた時にそのトランクルームがないやつが下におったらそれ上げて下ろしてくるわけですか、
うん、そうですね。
ああ、なるほど、
うん、今現状ですとそういう形にしないと、
そしたらシートとかエフトとかあの一本しかない塔はトランクルーム必ず1個
1個ついてる、
ね、そういうことです
ね。そういう話か、
うん、でしょう
ね。 G 塔だけはあります。
G 塔はありません、
はい、
5階です
か、ね、あそうかそうか、うん、G 塔は5階ですよね。
いや通常はまあエレベーターがなくても良い階数と、
あの
そうかそうか、
マンションによってはない
エレベーターもないんですね、うん、
マンションによってはないところもあります。
はいはいはい、はい、
で最近あの飛び階でしかエレベーターが止まらない、
うん、
っていうところありますよね。
これは、まあ、マンション
に多いですね。
マンションで
設計された方のあれにも
よるんですけど、それは影山さんが点検に取られるようなところでは少ない。ありますか。やっぱり
147とかいう形でしかエレベーターが止まらない。
146じゃなくて147、
はい、
イースーチーか、
イースーチーやなるほど。
あのスキップ運転言いましてね、そういう形で、
は
い、
スキップ運転のはこう
トントント
ントントントン、ちょっと表現ラジオですね。
どうやって上に
途中のだからその間の方は上まで行って階段で降りるという形には
。いやこの間救急隊員の方、うちのマンションに住んでいる方に聞いたら、その上へ連れて上がるべきなんか下へ下ろすべきなんかっていうのを悩むっていうことをね言われてたんで、
過去はでも少しあります。
あるんですね、
はい、
なんかそういうことを聞いてちょっとびっくりしたんですよ。 で、うちとかは全部の階にあってよかったなぁ思いながら、
普通分譲マンションではないですよね。
いや、あります。
あるんですか。
はい、
あの公団とかああいう市営とかああいうとこやったらあるように聞いてます
。そうですね、それも多いですけど。
分譲マンションでも
あります。
それは何か、まあ、メリット的にはその出入り口を設けないから費用的には、建築の費用的には安くなるんですかね。や
っぱ、まあ、エレベーターというよりは、あの多分お部屋の
間取りを大きくできる、
はい、大きくできるっていう利点はあると思うんですよ。
そうか、うん、
あ、そうか。うちは玄関上げたらエレベーターやからな。
いや、君とこエレベーターなんか住んで
たよ奥にね。
そう、あのトランクルームに
エレベータールームいうのがあってね。
そうそう、でそこにまた翔ちゃんラックが置いてあるね。
そうそう、
翔ちゃん収納庫
で、誤解をしたらもうつぶだくんとこやね。
そう
メゾネットタイプで。
そうそうそう、メゾネットタイプでエレベーター付き
で、今度今うちとこが吉崎さんが中心になって考えていただいてるエレベーターの話を音楽の後に
そうですね
お送りしたいと思います。はい、はい、ここで音楽に入りたいと思うんですけれども、これね、これ言うてる声がね、後で聞いたらね、うん、気合の入ってない時よ、完全にね、これね、こんな気合入ってへんか思いの時あるんですけど、今日はもう、
バレバ
レ花も詰まってないしね、
うん
あ
うん、
会長です。
このメインの時にはだいぶ花詰まっとったんやね、このメインじゃない、あの、ちょっと、つぐた君と遊ぼうのコーナーではね、今日は花詰まりはないんですけど、エレベーターの、はい、救出というか、インターホン鳴らしたら、どこに繋がってどうのこうのと書いて、でもこの間あのエレベーターで15分間うちとこの訓練の時に閉じ込められましたよね。
暑かった
ね。あれ15分なかったぐらいですよ。
あ、そう、15分もなかった、
うんうん、
これ状況が大体分かってへんしやね、
うん、
はいはいはい、
うん、どういうストーリーになって
んのか。
でも訓練やと分かっていて、
でもも
う
やっぱり耐え難い、
う
ん
う
ん、暑さと、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんでしょうね。
であれ周り知ってる人ばっかりやからええけど、
う
ん
そう
ね
う
ん、知らん人ばっかりやったらもっと気使うからね、うん、
ね、緊張するわね、
うん、もう時間ね短いのか長いのか分からへんから、うん、しゃあないから人生ゲームでもしゃあないかもせなあかん
そうですね、
うん、
いやする場所が
閉じ込められた時用の人生ゲームをエレベーターなんか置いとこう。
なんか側壁を
こう側壁にこうめくったら人生ゲーム出てくるごっつい閉じ込められたくなったかもしれんけどね
ルーレットはどこに置いとくの。ほんでくるくるって回るやつ、
まあ、中心にこうくるくるって回ってうまいこといったらドアがパッと開くよ。
ああ
こう次進んだら今日は帰ると奥さんが怒って仕方ないのでコンビニで5000円使うとかっていうふうになるね
うわ出たこのまんま返すわけに
これエレベーターの話からこっちずれたもんだよ。
ずれて
ます。君の責任や
ね。いやいや、人生ゲームはね。
あ、すいません、私が言い出したのかな。
そうです。
それかこう、あの押しボタンのところがプルプルプルプルプルプルってルーレットになったんや、ね、あれが。
それ面白い。
で、止まった数だけ進んでいって。
それ面白い。
14とかやけど、まあ、G とやったら5しか進まないから、こっち時間かかるわ。
まあ、閉じ込めの中でそういう明かりがちょっとでもあればね。
嬉しいやんね。うん
だからいいですね、ずっと帰られへんから家にやっぱりあの旅行道具とかカバンに詰めとかんとあかんね
お泊まりセットみたいな、うん、
なるほどね。
なんかトランクに詰めてね
あの飛行機みたいねこう
ああトランクね
飛行機みたいにこうね止まった瞬間に上からごそっとああいうあの酸素が落ちてくるとか。
そんなこと絶対ありえ
へん。そんなことないですよね
あ絶対ない。
そんな大層な
絶対ありえへん。そんなこと。
いやこの間ちょっと飛行機乗ったからそう思います。皆さん楽しみ
でもエレベーター休止でさっき の、 あの酸素が落ちてくるってもらうわ。うちのマンション使う。
そうでしょ。
だから上からパーンと開いたら頑張れってこう垂れ幕が降りてくるように。ちょっと時間経ったらもうちょっと頑張れとか時間をこう折って垂れ幕が降りてくるようにでなおかつ、人生ゲームがボードで出てきて、
いろんな
これ日立に、
いろんなグッズがね、
日立にちょっと提案
されて、ね、エレベーターが重なりすぎて上がらへんと思いますちゃんちゃん
まあでもあの時話真面目な話で出てたのはその状況をこう具体的に知らせてくれるともっと時間も持つんだけど、
う
ん
あ
うん、ちょっとお待ちくださいで終わらされると 何してんねん今、いつまで待たすんや。
なかなか難しい話で、もう音楽入らなきゃこれ、
長い話、
長い話やったから、次音楽は
ちょうど影山さんが24年生まれ、昭和ということは、うん、戦争
まだ高度成長まで行ってないんですよね、まあ、戦争が終わって、うん、焼け野原からこうみんな頑張ろうやみたいな、そんな感じですか。
朝鮮動乱の前の年ですね。
ああ、うん、
そう、え、何、朝鮮動乱、
朝鮮戦争、
ああ、動乱って言われ
る、朝鮮戦争の需要とかっていうのは、その年かその翌年ぐらいになってくるから、
それで高度成長期を迎えていくわけですか。
そうそうそうそう、
なるほどね。
まあね、影山さんも含めて、まあ、我々もその戦争っていうのは全然わからないわけで。
分かってるよ、湾岸戦争もあったし、
いやいや、うん、あの後の記録とかそういうので、ね、見たりはしてますけど、うん、まあ、湾岸とか、その辺はこう、やっぱり感覚的にこうテレビ画面で見る映像だけなんで、うん、どうしてもなんか真剣ですよ。
いやいや、聞いてますよ、真剣に。
うん、どうしようかな
って。いやいや、まあ、大阪湾岸戦争でしょ。
え、
大変やったな、神戸とあの岸和田の。
それは
違う。え、
違う違う違う。
あれは、父さんよう言うてんのは、あの、家庭内戦争とか言うてよう言うてるね。
いや、もう
家庭、メールで
来るもんね、家庭内戦争なんですよ。
いや、家庭内戦争、なかなかね、で家庭内戦争やからのメール送ってきて、戦争勃発ってメールが来て撃破されるって書いてるもんね。
撃沈とかね。
いやいや、そんなふりやとは思う。
でもうちとこなんかもうしょっちゅう撃沈しっぱなしやろ。
うん、しょっちゅう言ってるもんね、お兄さん。
もう僕なんか潜水艦でずっと潜っていきょうのに、もう一発狙い撃ちされるからね。もう潜りっぱなし
や。たまに潜望鏡出して潜望鏡を潰されるんですか。
あ、それ平林さん、平林さん、平林さん。それ平林さん。で、
だいぶそれましたよね。
じゃあ曲いきましょう。
はい、
戦争を知らない子供たち、
ジローズやね、
はい、
ではジローズで戦争を知らない子供たち。